はい、今さっき、ガッサンの話が出ましたので、ちょっとガッサンといっても、四国とか中国地方、九州の人にとっては、ほとんど全く、ピンとこない山だと思いますので、今から12年ほど前に、瀬棚の帰りに、山形の集会から仙台の集会に向かう途中で、ちょっと日程や時間が取れたので、途中で、登った山が、このガッサンですね。私が登った時には雨が降っておって、大丈夫かなと思ったんですけれども、ちょうど上がってきて、このように白い霧ですね、が立ち上っていくところであったわけです。それで、雨模様だったので、登る直前まで登る人も少なかったのですけれども、非常にこの、神様の作った壮大な自然というものがですね、特に花もたくさん咲いていたものですので、特に一度きりなんですけども、とても、もうそれ以後なかなか時間的に登る余裕もないので、行けてないんですけども、これは原発の本の表紙にも使ったわけです。一個キスケの写真もいろいろ撮ったんですけども、この写真が特に私も、心に残っているので、これをしたわけですね。はい。それでは今日のところです。今日もこの短いところですね。で、この中の特にイエス様の一言の言葉というものを表に置きたいと思います。その前に、弟子たちの多くの者は肉を食べイエス様の血を飲まなければどうこうと。そんな、これはひどいと。私を食べるものを私によって生きるとか。これは、当時のユダヤ人たちは、旧約聖書、特にモーセ五章、あるし、創出、レビ民、申命記と。申命記、命令、神の言葉を再び申すという、二回目に言うということで、デュートロロミ、デュートっていうのは二つという、言葉、ギリシャ語、ラテン語でも両方ありますけれども、それで申命記という中国語でも分かりにくい言葉にして、申命記と何の意味かと思ったぐらいですね、最初は。その申命記、モーセの受けた神の言葉、神の命令、神の言葉をつける。何々せよと、何をしてはならないというような言葉が随分出るために、そういったことをずっと深く染み込んでおったと。ところがイエス様はですね、このモーセ律法のことを守れとこうとか言わないで、私を食べなければ生きられないとか言ったもので、そんなことを言う預言者もいなかったわけですよね。私を食べなければ。そういうこともあって、非常に、戸惑ったということだと思います。戸惑ったどころか、誰がこんな話を聞いておられるのかと。と言ってですね、多くの者が去っていくことになったということですけども、ここでですね、あなた方はこんなことでつまずくのかと。そうしたら、この後がですね、人の子が元いたところ、天に昇るのを見るならば、点々点々と。この点々点々とかいうふうなことを訳文に入れるということは、聖書の訳ではまずないわけです。日本語訳でもかなりたくさん今は、言えますが、点点点点とこういうふうにここ訳してるところは一つもないことですね。この訳者人の主観で、ここちょっと点線をつけとこうと。で、原文では非常に簡潔な、もしならばという言葉があるので、このように点点したんですけども、これだけでは何のことかちょっとわかりにくいので、他のところはですね、そういうような訳し方にはしていないわけですね。もし、人の子が元のところに行くのを、どうなら見るならどうだろうか。どうなのか。という感じで訳しています。これはちょっとわかりにくいことですけども、このような話で、ですね、もう、こんな話聞いてられないって言うんだったら、復活して、天に帰ると。もうそんなことを そういうことはあっても死にないのかと。こういう話もはるかに重大なことだと。天に昇る。復活してですね、天に昇るというふうなことは。まあ、そういうような意味で言ったというわけですね。その程度のことで、そのところなら、わからないところはわからないということでおいて、後できっとわからせてもらえるだろうという姿勢が必要だと。まあ、そういった意味で言われたわけですね。で、次の言葉ですね。命を与えるのは霊。これはもちろん精霊のことですが、で肉。これはサルクスという言語をこのしばしば肉とか訳しますが、肉といった普通はですね、この食べ物の肉を思い出すから、どうもあんまり感じのしない言葉であって、まあ、目に見える体、あるいは自然的なもの、これを含めて言うわけですね。自然のままの人間の感覚、考え、いろんなもの、そういった含めて言うので、おいしそう食べ物の肉とは全く違うんだけども、普通ですね、肉、といった肉体、あるいはこの肉食、魚の肉、牛肉、豚肉とか、そういう点で脈語によってイメージは何か非常に違った感じになってしまうということがよくあるわけですね。自然的なものですね、生まれつきの考え、生まれつきの感覚、生まれつきの判断、生まれつきの習慣、あるいはその他生まれつきの考えのままでいろいろ試作した評論とか人間の思想、考え、習慣、伝統、そういうもの、これ自然的なものですね。それは、本当のここで言う命というのは、当然、普通の生物としての命ではないことはすぐにわかると思います。これも命といえば、ほとんどの人が一般的にはですね、生物としての命。だから、命は一番大だ。絶対殺してはいけないんだと。これは子供でもわかる。悪人でもわかるはずですね。これは命は大だと思えばこそ、必死で逃げ回ると。だから普通の生物としての命が大事なのは何も聖書で書かなくったって、ある意味では一目瞭然。死んだら何も話してこない。もう焼かれるだけ何もなくなる。これは命が大事だと。命に変えられんっていう言葉は誰でもすぐにわかる。まあ幼稚園の子でもわかる。虫でもパッと殺したらもう、カブトムシでも大事にしとってもパッと死んでしまったらどうもならない。もう捨てるだけ。そういうことなので、命が大と、一般的には学校教育でも世間的な話でもみんなそのですね、この生物としての命ですね。で、そのような生物としての命ではなくって、神様の命。神は永遠だから、だからここで言うのは永遠の命と、あるいは命、普通の命とよく言い換えておりますが、聖書で言うここの、特にヨハネ福音書で命という時にはいつも神様の命であり、生物的な命ではないわけですね。言い換えてそれを神は永遠だから永遠の命と。ですから、本当の命、神様の命、永遠の命を与えるのは聖霊であると。それ以外の学校教育、いろんな知識、生まれつきの今言った、ほら命が大事やと、死んだら終わりや、そういう考え方も、本当の命のためには何の役にも立たないという、まあ、非常に聖書っていうのははっきりと言うわけですね。だから、学問をいくらしても、百科事典的な、あるいはインターネット的な知識をどんなに持っていっても、この永遠の命は何の役にも立たない。いくら海外旅行をやっても、あるいは様々な言語をマスターして、あるいは様々な技術、科学技術、あるいは医学、あるいは芸術、文学、政治、様々な領域に非常に、まあ、おびただしい知識、施策、著作があるわけです。けども、そういう一切にもし聖霊が働かなかったら、永遠の命のためには何の役にも立たないという、まあ、こんな思い切った表現ということは普通はもう、決してされないですよね。お前そんなこと学問の価値知らないのかと。まあ、ある意味ではですね、いっぺんに馬鹿にされるか何かだと無視されるということになりかねないような驚くべきことです。まあ、聖書はそういうふうに普通の人間の感覚には合わない。知り解ける。 というふうな言葉が随所にあるわけですね。これは確かに、でも私自身もですね、勉強が好きというか、暇さえあったら本を読むと。いろんな文学も含めてですね。だから、子供の時から母親は、私が本を読んでおったら、よく、外に出て遊びなさいと。体を使わないといかんと。そんなこと頻繁に言われたことを思い出すので、勉強しなさいということは、ただの一度も言われたことが、父親からも言われたことはなかったわけです。それで、まあいろんな本も好きで、文化系のもの、特に大学入ってからは思想的なものにも直接いろいろ触れたと。マルクス主義思想、あるいはそこから、まあ、満足できんで、プラトンのギリシャ哲学にも導かれ、そしてまたさらにはそれにも大きな限界を知って、で、神様が突然キリスト教に導いてくださったわけですが、それ以後も、まあ、政治や社会のことについて何か意見を言ったり書くと思ったら、相当正確な知識ですね。例えば、日本の犯した侵略戦争、太平洋戦争、あるいは朝鮮侵略、そのことについて責任あることを語ろうと思ったら、よほどたくさんの書物を読んでないと、一冊や二冊の本では、当然その人を書いた視点からの考えになってしまうということですね。そういうことですので、当然、何らかのことを書いたりするためには非常に知識が必要だと。で、その信仰を持つ前はいろんなことを勉強して議論するためにもこれも本を読んだりしたけれども、この永遠の道は全くつながらなかったと。それとからますます悩みが深くなって、本当に生きとってどうなるのかと。特に自然科学が発達したら、人間を滅ぼしてしまう。これは湯川さんが、その、私がちょうど卒業する前年の年、大学前年だけれども、大学4年の年に出版したもの。人間にとって科学とは何かという。まあそういう本でですね、最終的に人類っていうものは、科学技術は人類が生み出したものは、上田明成の月物語という怪奇小説のあるところを取って、骨ばっかりにしてしまうんじゃないかと。まあ、あれを4年の初め頃読んで驚いてしまったんですね。湯川さんの、湯川秀樹の、物理学通論っていうのを大学4年の時に選択でもう単位は確実に取るのが分かってたので、それを1年間受けたことがあったので、非常にある意味で身近な存在だったわけです。子供の時からノーベル賞を最初にもらったってよく知っておったし、その人が、まあ科学も文学も本の中の世界とか言ってですね、兄弟も学者ばかりとかいう、そういう人がそんなことを言ってると本当に驚いたわけです。それでわかるように、非常にこう、自然科学や文学にも、達者な人、通じたような学的環境にあった人、知識は非常にたくさん持っている。けれども、永遠の命に関しては全くですね、湯川さん自身も、一歩も近づけなかった。そして私は直接2年間週に1回ですけども、触れたために、彼の憂鬱そうな表情が本当に深く残って、一年間ですね、学生の方を見向くもしれない。壇上、右、左行ったり、時々黒板に、まあ、走り書きような、で書いたり、メモをしたり。全く笑顔がなかったわけですね。冗談も一言言わない。だから本当に重い表情、憂鬱な表情だったわけです。あれだけの様々な学識を持った、単に自然科学、まあ、理科系のノーベル賞関係の人は自然科学のことしか知らない、政治や社会を全く関心がないというタイプの人ももちろんおられるわけですが、湯川さんそれと非常に対照的だったわけです。でもそれほどの学識知識、しかも非常な能力ですね。物理や数学に特別な能力を持っていても、なおかつ神様の永遠の命というもの、ただ滅んでいくということしか結論として出てこなかったと。そういうことがですね、この言葉がある意味で予見しているわけですね。どんなに科学や知識やネットでですね、非常に知識は広大になったと。 どれほど神様の真実な、しかも清いですね、永遠の命に近づいているだろうかと。それは何の役にも立っていない。物事を効率的に進める。例えば、輸送、運送の場合ですね。昔は、鹿児島県でも、大名行列は歩いていくと。カゴによっけて重たいカゴに人が乗って、それをずっと徒歩で行くと。途中は船で行くことも一部であっても。歩くということが一番で、馬なんていうのは誰でも趣味は決して使えない。飼料代も非常に高いし、買うようなことはなかなかできないわけですね。まあ、そういうように、様々な意味で、困難な、こういう古い時代から比べたら、今は学問、知識、様々なこと、もう比較もならないほど、増大している。特に科学技術に関するですね、領域に関しては、もうおびただしくですね、そういう知識、その知識、学問を利用しての技術ということも発達しておるわけです。けども何が増えたと感じるか。一層以前には世界中に嘘が出回ることなかったように、今は一瞬にしてでも全くの嘘、偽りが、この科学技術の発展、インターネットによってパッと伝わるようになってしまった。そして、そういった目に見えない武器による戦い以外に、そういう情報戦争というものもあって、あるいは空からでも攻撃、無人でいろんな爆弾を落としたり、何が起こるかわからん。そこに非常に科学技術の物理的な究極的な精密な産物でも言える核兵器というものをどっからでも、まあ言うと、打ち込めるようになったと。そんな風にですね、永遠の命どころか、一挙に命を奪ってしまうような機会が、次々と出てきてしまったわけです。で、実際にこの、ヨハネ福音書の啓示、この啓示を受けたヨハネは、ただの漁師だった。で、長い間、この、一般の人は、本なんか読めないと。まあ、学問ということは当然本がなかったらできないわけですね。先人の蓄積した学問をそのまま受け継いでさらに発展させると。あるいは間違いを修正していくということですが、そういうふうにこの一言、本当の命、永遠の命、あるいは真実な愛そのものであるような命は何が与えるかという根本問題は、芸術も科学も文化も経済成長も一切何の役にも立たないというふうな、まあ、驚くべきような表現になっているわけですね。それを与えるのが聖霊だと。命を与えるのは聖霊だと。で、一旦聖霊が与えられたらですね、その肉的な自然的なもの、例えば自然の与えるところの目、目がいくら見えても聖霊はよく与えるとは関係ないですね。耳が聞こえないからよくどうこうと関係ない。耳が聞こえなくても、耳が見えなくても、体が弱くて寝たきりであっても、聖霊が働いたら、人間の命が与えると。そういうことですから、このことはですね、どんな貧しい人でも、無学な人でも、どのように高齢者でも病気の人でも誰にでも言い換えたら与えられうるんだと。それも歴史が示していると思います。重い病気の人で何にも知識も学問もない人でも本当にイエス様に触れて聖霊を与えられてから永遠の命の中身である力が与えられ、様々なことを洞察する力が与える。そしてから清い心へと導かれる。生きる力が与える。そういうふうに、この、私があなた方に話した言葉は、霊である、命であると。永遠の命、与えられる。命を与えるのは霊だと。聖霊がその命を与えたら、その命そのものが持っている、命そのものは霊でもある。 ということですね。それで、この話したと、過去に話しただけのように感じますが、これは原文で現在完了形で、英語と同じように、私は例えば信じたと、ギリシャ語で言えばですね、ペピスティオカ、ペピスティオの、たら、過去に信じた、そして今も信じていると。ところで、ここの場合もですね、話した。過去に話して、今も本意に話していると。だから、話した方に過去も話して、今も話している、その言葉は例であると。で、これそのまま、今の私たちにとっても言えることで、イエス様が私たちにいつも語りかけておる言葉は、これこそ命だと。で、このことは非常に苦しい目に遭わされたとき、あるいは人に誰に言っても分かってもらえないような深い悲しみに落とされたときとかの場合ほど、そこに語りかける静かな細い励まし、慰め。それまさに立ち返る、そこに踏みとどまる力を与える。そういうことは大なり小なりですね。信仰生活を10年、20年、何十年と続けている間に、必ずその程度の多少はあれ、経験をされてきたことと思います。人間の慰め、励ましも、もちろんそれなりに支えになることですけれども、本当の悲しみ苦しみの元のところは語っても、その経験と同じものをしない限りは、実際によくわからないというところがあるわけですね。そして勇気持ちにならないと。そういうことで、このイエス様が私たちに語ってきた過去にも無数の人に語り、そして今も話し続けている、その言葉はまさに霊である。命である。実際に命を得る。これは賛美歌にいろいろある言葉、みんなその命の具体的表現ですね。さっき言った聖霊が天より下ったら、喜びと主にある平安を満たしてくださると。まあ十分満たしてくださらなくても、どっかその以前になかったある種の喜び、平安をくださると。だから我が心はその静かになって心の中に吹いていた、例えば人がこんなこと言った、あんなこと言った、穴埋まれないかといった、なんかこうざわざわしているものが静まると。人が自分を見下したとかですね、あんな人が思いがけない裏切りみたいに不審なことをしたとか言っても、そんなことも別に何もトゲもなくなっていくと。その聖霊の力を受けたら、疑いを恐れは去っていたと。とにかくそういったものはですね、全部去っていかなくても相当程度不思議とその力を失っていくというわけですね、疑いを恐れの力。で、聖霊の命は心の中に光のように闇夜を満たしてくださると。まあそういった歌の歌詞の一つ一つも、やはりこういった、永遠の命をより具体的に表現したものだということになるわけです。で、こういうことは、他のいろんなことに命を与える。聖霊は命を与える。例えば、ですね、まあ、聖書の言葉も、信仰を持つ前に読んでも、ほとんどの日本人そうですけど、さーっと読んで、あ、聖書ってこんなものかと。と思って二度と開かないという人もたくさんおる。聖書は相当数売れているけれども、キリスト者として本当に、それの言葉に命を感じる人はもうごく少ない。で、私たちが聖書の御言葉に触れても、同じ言葉を何十年も五十年も読んできた言葉であっても、聖霊が働くとまた新しい新鮮、新しい新鮮さと同じ言葉の反復ですけど、不思議な新鮮さと力、奥深さを感じさせる。だからこそ聖書は永遠の書として、全世界のどんな書物よりも圧倒的に 社会のあらゆる領域で読まれてきたと。そのこと自体が、このイエス様の語った言葉、そしてそれを受け取って書いたこの聖書っていうものが、霊である、命であるということを歴史的にも証しをしてきていると言えるわけです。で、それだけでなくって、この命を与えるのは霊だと。いろんなものにもですね、命、ある深い意味と永遠的なものを与えてくれる。それわかりやすいのは自然の姿ですよね。美しい自然。さっき見たような月山なり、東北や北海道の山々は特にそれが、たくさんの花がですね、まあ、アルプスを縦走したところで、高山植物っていうのはちょっとしかない。岩山で風が吹き飛ぶところで。縦走路から少し降りたようなところで、日の当たる草原上になっているところでは、たくさん群生しているところもあっても、一番高いところをじゅっと縦走しても、本当に花はわずかしか見られないけれども、北海道のようなところでは、ずーっと縦走路といってもですね、アルプスの切り立ったところでないために、本当に、高山植物の広がりが断然広いと。それはもう本当に、これは、それを見てさっきも話されたように、神様を見つめながら見ていくと、それは語り出すと。神様を見つめながら聖霊の滴り、雫を受けていると、そういう人たちの、誰でもこれ見たら綺麗なと思うんだけど、その綺麗なというだけでなくって、それらが何か語り出すというわけですね、自分に。命を持ってる。聖霊は命を持って、聖霊こそは命を与える。そうした美しいものにさらに命を与えて語り始めると。で、そのようなところへ行けるのは、健康であり、時間がある。家庭状況に余裕がなければいけない。まあ、どうしても解除しなければいけないということがあったら、これはですね、置いていけないという具体的なこともあったりですね。あるいはそれなりに費用もかかるから、もう生活に精一杯という人はまずいけないし、例えば障害を持った方々、目が見えなくても決して単独では絶対いけない。車椅子の人はいけない。まあ山、車道があるところはそこまで、誰かに連れて行ってもらえるけれども、頼まないと連れて行ってもらえないと。そういったことで、著しい障壁があるために、病気の方々はもちろんいけない。障害を持った人、様々な理由のある人もいけない。でもそういう人たちにも開かれているのが、だからこそ目を上げれば、都会でもまあ、青空が見えると。まあ近くの公園行けば緑の木々もあると。大都会は日本の場合、本当にこの、麗しい公園というものに配慮は本当に少ない。東京でもですね、大開発計画をして、千何百本もの膨大な長い歴史のある樹木を伐採して、巨大なホテルを建てるとか。まあ、そんな無謀なことをよくもまあ通って、そんな計画を進んでいったものだと、まあ、驚いてしまいます。で、それぐらい、ものの、物質的なことに目を留められたら、自然の中に命を感じるどころか、千何百本も切り倒してもまあ、そんな結果を答えてる平気だという。そういうことで、都会、大都会では本当に自然が極めてわずかということですけれども、すべて大空見えると。時折ですね、大都会、東京でも空気を澄んだ非常に美しい青空が見えると。そういうことも、この大空、その綺麗な跡、それだけのその青い大きな広がりが何かを語りかけてくると。聖霊が与えられるほど、そういういろんなことに命を与えると。無生物であってもですね、まあ山全体は無生物だと。遠くの山、無生物としても、山を見るだけでも、詩編の作者も、我が助けにはいずこより来たるか。 見上げて山を仰ぐと。天地創造の神より来たるというわけですね。そういうふうに、山を見ても、山にある様々な植物、動物、全部生きているけれども、全体的に山は無生物ですけれども、その山を見るだけでも、あ、ここに助けあるんだと。いうことを感じる。いわば山からの語りかけ。これも一般の人でも山が好きな人はね、山が呼んでるって表現しますけれども、その背後に神様が愛を持って創造されたということを信じる人ならば、一層ですね、遠くの山を見るだけでも、その山が語りかけてくると。なかなかこの頃は、私の家の前に800メートル近い山があって、剣山、四国山系の一番の東の端、投げ山は真正面に見えるんですね。ふもとまで直線距離8キロなんですけども、子供の時から、あの山の向こう何があるんだろうかなと。何があるんだろうとずっと思い続けていたけど、まあ高校時代から大学に卒業して初めてその山の向こう側へ縦走したり、遥か見える山の彼方まで、行ったりとか、することはできましたが、そういう子供とか何か山はですね、じーっとおるんだけども語りかけると。で、信仰を持ってから一層その語りかけるというものを感じるわけですね。でもそれは山だけでなく雲も、雲の様々な形も色もですね、もう絶えず変化する。絶えず変化する相手の無限の変化を持っている。無限に対応できるものは、ほら神様の全能の愛ですよね。それが、いった青空に向かう雲でも、時間を少しずらすと変わってくる。色も変わる。特に夕焼けであったら非常に変わった色になる。そういう一つ一つの、まあ、神様のレイアウト、色彩、動画でもある。そういうことも精霊によって命が与えられて語り始めるというところがあるわけですね。それと、自然と言っても前からお料理触れてますが、そのような麗しい、優しいものだけではなくて、あの恐ろしい洪水、津波。それにどこに真実があるのかと。手当たり次第に飲んでいったんではないかと。そういう神様の愛はスケールが違うので、人間のこのちっちゃりちっちゃいですね、明日のことさえ推察できない。隣の人の心さえ見えないような狭い狭いでないわけですね。そんな狭い頭脳である、心情であるのに、いわば全世界宇宙や太陽すらも想像して無数のバクテリアやその微細な化学変化、化学反応を起こす神様をなんか言うように、神様はこんなやったら信じないぞと。なんで神様はこんなことをするのかと。言って神様のこの全能無限大の地にですね、このちっぽけのゼロに等しいような人間の頭脳や判断でもって、神様は愛じゃないぞと。そんなことを言われる人は残念ながら本当に多いわけですね。それは私たちの及ぶことのできない深い無限の真理の神様の愛から出ていることだと。これを信じるわけですね。信じなければ何でも始まらない。陸で行ったって分かるはずがないわけです。そもそも神の存在、復活へって3日が、もう死んどったら臭くなったも蘇る。そんなことは科学的にはありえないと。それから生まれること。そんな風に科学的にという言葉を出すと何でもこういうことになってしまいますよね。それを全能と真実の無限の力を持った神様だってことを信じることから始まるか、それともそのことを信じないで、人間の考えで神様が与えた論理や分析力、構成力を通してデータをたくさん集めて、そこから抽出する。そういう方法だけで考えたならば、その神様っていうのは収まるはずがないわけです。まあ、それはっきりしていることですね。ですから、そういうことの中にも精霊によってですね、これは神の深いご計画によるんだと。イエブが最初はですね、そういうことでどんなことが起こっても、神様のご計画だと信じて耐えていったということありますが、で、時には言葉にならない言葉でそういうことの意味を知らされると、ということも当然あると思われますが、でも、もっと身近なですね、例えば毒虫は何で作ったのか、それもたまたま今日の、もう今日になりますが、0時過ぎですね、夜中の。折に私は夜中に外に山だから出るんですけども。そしたら玄関を出てすぐ右の草むら、細い隙間、家との、じっと、一匹のムカデなくて、マムシがところを巻いて、 もう、私の足が20センチという至近距離だったんですね。さすがにギョッとして、まあ、その家の前の庭先に前に何度も出たことがあったわけですので、けれども、まあ、足元すぐに追ってじっとこちらに、睨んでおったもんだから、まあ、それはまあそういう意味でも今年手本の5回目になりますので、諏訪に杖があったからですね。杖で、ここに隙間に寄ったけど、それ一撃で、まあ、仕留めたけれども、そういうことも普通はですね、ぎょっとして気持ちが悪いだけではある。けども、それは何を意味しているのかと。神様は全てのことを意味を持ってされるということになる。それは真理です。それは神様が全能で、しかもどんなことでも、どんな小さなことにも深い意味をここに持たせることはできるお方ですね。だから本当にこれは、今のそういう本当に危険な目にあったことはしばしばあるわけですが、その時に、やっぱりこの、まあ、サタンも、いわば足元、門口に待ち構えているということ、パッとこう連想したわけです。だから不思議と手の届くところにもう少しで、この細い隙間だから、普通の、例えばクワとかなんかではとても入らない。ちょうど杖の先が入るぐらいの隙間だから、そこを狙って、叩いたわけですね。そういうふうに、守りのものがあったと。私たちの日常生活でも、サタンがうろついているという言葉が聖書にもあります。もう絶えずそういうものがありますけれども、神様に信じて会うならば、そうした危険にも絶えず不思議な助けがある。危険にあって、ひどい目にあっても、なおかつ、未然にそういう防いでくれることもあれば、特にうっかりして飲み込まれそうになったり、痛い目にあっても、そこからまた立ち返る。そういうように、この中の闇に関すること、あるいは自分に対して、まあ勤務、私も教員勤務の時に、いろんな学校上の長らく続いてきた難しい問題、に遭遇した時にも、それを明るみに出すと、みんなの先生は校長さんも教頭さんも、他の先生が黙っとったという、広めたいところもあるから、私に賛成をしないわけです。でもそれが明らかになく、徹底に従って、その重大さのために、まあ、学校でも大きな問題になって、そして、まあ、教育委員会が動いて、そして解決したということもあったりで、ありますが、そういった時にも、非常に困難な状態に直面したら、何かそこにですね、その状態、精霊がですね、そういう問題に命を与えて、これは本でも、どんなに本を読んでもこれは経験できないことなんだと。実際の現状に即して、いかに人間、神様からの示し、というかそれを人間同士の関係に当てはめていくのかと。そういう切実な問題になるということですね。出来事にもある種の命を与えてですね、単に嫌なことを言われた、あるいは問題こんなことを人から非難されたと、あの人は嫌いだとか、そんな次元とどまるんじゃなくて、そういうことを言われたり非難されたとしても、そういった非難の言葉にも不思議な命があって、自分の弱点を、あるいはついているとかですね、そういうことに負けないで語れという励ましの契機となる。良き人は良き人なり、一層また聖霊が命を与えて、その人は言おうとしていること以上のものを感じる。これはまあ特に絵画においてとか音楽でもですね、作者がそんな意味を込めてなかったって、見る人が、あ、こういう意味を感じた。これも全く自由なことで、絵にしてもこういった音楽にしても何でもそうですね、人間でも、そういう聖霊によって見ると、いろんな人が新しい命を持って、迫ってくるという、そういったことが確かにあると。第何章なりですね。私自身が経験させていただいてきているところはほんのわずかにしても、確かにこれは命を与えるのは霊だと。一つの石ころ一つにしても、これは長い歴史を持って様々な経過をたどって、そういう石ころが丸い石ころになるまでに、場合によっては何千万年もですね、膨大な歴史がある。私の寺の境内に 日の峰さんと山に行く公約の道がですね、お寺の大きな門を通って入ってるんですね。坑道がお寺の境内の門の中についてるっていう、ちょっと変わったところで、お寺の大きな門地を入って、そこは本来の自然の山に行くんですけど、お寺だからお墓がいっぱいあって、その近くにはですね、数千もの徳島県の無縁仏とかいうこの墓が、そこにピラミッド中に集積されているところもあるんですね、ちょっと山に。で、そう、江戸時代、天保何年とか、寛永何年とか、もう見えないような、その一つ一つがですね、要はそのみんな歴史を持ってたはずですよね、人の。そういうふうに、朽ち果てた墓石一つでも何かを語りかけると。まあそういうふうに、山の増し水の清い流れも当然いろんなものを語りかけるし、スズムシの、いや、松虫ですね。この前を聞いていただいた松虫のその美しい音色も語りかける。ふうに何もですね、自然というのは美しいものだが語りかけるんだけど、様々なものは語りかける。人間もそうですよね。友人は自分の、その、例えば欠点があったらそれをズバッと言ったりしないけども、そういった友人でない、場合敵対関係みたいにね、そういう人は、それを課題にして、場合によっては言ってくることもある。それによって、あるいは言ったこともないことを、まあ、こう言ったというふうに言われたりすることもあったりしますが、そうしたことを通して、また一層ですね、神様にしっかりと使っているということへのメッセージを聞き取るということですね。はい。そのことで、今日はその短い一言をですね、私たちも絶えず、命を与えるのは聖霊だと。で、都市がとっても聖霊を求めるという気持ちだけは続けることがです。もう目が悪くなって本もあんまり読めないと。耳もあんまり聞こえにくい。それでもなおですね、聖霊を求める気持ちがあれば、耳が悪くても、目が悪くても、生活が貧しくても、あるいは生活が豊かでも、関係なく、聖なる霊は与えられると。それが与えられたら、他の様々なものも、また、命を与えられる。命を持って見ることができる。で、死んだのさえ、私たちの体も蘇って、完全な命で満たされると。ということを思うところです。はい。それではそのことを覚えて、今日は、終わりたいと思います。